4章の3節から6節。4章の3節。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊のウイゴの中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。礼拝です。この当時カインは礼拝するということはまだしなければならないと思ってました。そして弟アベルもしてました。しかしカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきました。そしてアベルは彼の羊のウイゴの中からそれも最上のものを持ってきました。カインは、自分は農作物を作っている、だから農作物を持ってきた。アベルは、弟アベルは羊飼いをしている、だから羊を持ってきた。ある人は神様は羊を求められたんだ、そう言ったらカインがかわいそうです。カインはここで言ってるのはそうではないんです。神様はなぜカインの捧げ物を退け、アベルの捧げ物を受け取られたか。実はここにものすごく大事な姿があります。そして現代人の私たちは言います。いや、カインも捧げたんでしょ、カインもいろんな思いなんかあったんですよ。でもカインも精一杯捧げたんですよ。それアベルも捧げたんですよ。そして神様はカインを退けてアベルの捧げ物だけを受け取った。そしてまるでカインの捧げ物は値打ちがないように、いや、カインも捧げたんですよ。カインの捧げ物を退けた、それは神様が問題じゃないんですか、エコひいきじゃないですか、差別ではないですか、神様が悪いんではないですかと今言う人が、また私の心の中に自分自身を思い時に言いたくなる時があります。ではここで何がこの区別をしたのか、これは捧げ物の種類の問題ではないんです。礼拝というのは何か、それはあなた方の体を神に受けられる清い生きた供え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝ですと言われます。これ新約聖書のローマ書の12章の1節に書いてます。霊的な礼拝とは何か、真実な礼拝、真実な礼拝とは何か、それは自分中心の礼拝ではないということなんです。神様中心の礼拝ということなんです。いや、私礼拝してますよ、私のやり方でしてますよ、私の方法で、いや礼拝したらいいんでしょ、神様を賛美したらいいんでしょ、私は私の方法でしたいんです、私の方法で、私のやり方で、私の、実はカインはそれを言い続けたんです。私の方法で礼拝したいんです、私の方法で神様を上がる、私の方法で。じゃあ誰が物事を決めますか、自分なんです、自分なんです。アベルは霊的な礼拝をしたんです。それは自分がしようとしたことをしているのではなくて、神様が望まれたこと、神様が言われたことを聞き、そこに自分を置いた、つまり素直な心で従ったということなんです。カインは形の上では従ったように見えるけれども、彼は受け取ってなかったんです。やりましたよ、私はやってますよ、何か文句ありますか、礼拝、人としてするべきなんでしょ、私はやりましたよ、見てください、私は捧げ物もしたし。さち何が、カインは自分のやり方で捧げたんです。アベルは神様が言われた方法で出会いしたんです。その違いが先ほどの言葉の中に出てくるわけです。カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたんです。形です。これアベルもまた彼の羊のウイゴというのは一番初めに生まれた。これはなぜか、神様はそう言われたからです。すべてのものは私のものだ、その代表としてウイゴを捧げなさい、そしてそれも最上のものを持ってきた、その中の一番良いもの、そして余り物ではない、形だけではない。私の分かりやすい言葉ならば、神様に信頼し従う心からの捧げ物ということなんです。先ほどの言葉で言うならば、私の都合でする礼拝ではなくて、私の都合で変えてしまう礼拝ではなくて、神様が望まれた心と態度と行動を持って礼拝した。しかしこれ生き方なんです。神様を中心としたということです。 神様を主と告白したということです。礼拝の中心は何か、イエス様あなたは私の主ですと。でもカインは、主は私ですと言って礼拝した。だから自分のしてほしいこと、自分の望むこと、自分の願っていることを実現してくれる神様。主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。五節。だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り。なぜ怒ったんですか。自分が中心だからです。神様はそれを受け取られなかったら、素直な人はどう言いますか。神様どうしてですか、どうしたらいいですかと尋ねます。でもカインは自分が主でした、自分が中心でした。ですから彼は言いました。ひどく怒り、顔を伏せた。顔を伏せるというのは拒否です。相手が話しているときに顔を伏せる、これは落胆の顔ではないんです。聞かないという態度です。もう私は聞きたくない、あなたの言葉なんか聞きたくない。なぜか反抗、完全な反抗の姿を彼は取りました。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか、なぜなぜ。神様は分からないわけではない。いつもこれは招きの言葉です。その姿を悔やめなさい、その姿をやめなさいと招いてくださっています。厳しい言葉です。しかしここに愛が込められています。そして神様は諦めないんです。この時から始まって今に至るまで神様はなぜそのことをするのか、なぜ顔を伏せているのか、あなたは何をしているのかと尋ね続けられるんです。だからある人たちは神様の前から去りたい、神様の前から離れていきたい。なぜか、なぜそうするのか、今あなたのしていることは一体何だったと主の叱責の声を聞くから鬱陶しくなって背を向けます。もっと離れます。そしてサタンの支配の中にどっぷりと使う。これがこの世の価値観です。